夢のかけらを集めに行こう。希望
知りたい相手の気持ち。
こんにちは、ゆっきーです。
こんにちは、篠崎です。
知りたい相手の気持ちでは、日頃みんなが疑問に思っている男女の気持ちの違いについて二人でトークしていきます。
男女の心理学で有名な心理コーディネーターの小田隼人先生が監修です。
今回のテーマは、
女性に相談してはいけない。
もしもし、ちょっと聞いてよ。彼がさ、最近友達とばかり遊んでて、私と全然会ってくれないの。でしょ？やっぱひどいと思うよね。友達の方が大事なんてさ。やっぱ彼氏としてどうかと思うか。彼のことで悩んでいたのを女友達に話したら、親身になって話を聞いてくれた。ほんと頼りになるのはやっぱ女友達だよね。でもやっぱり彼は遊んでくれないまま。結局どうすればよかったんだっけ。女性に悩みを相談すると親身になって話を聞いてもらいます。というのも、女性は相手の話に共感するのが得意だからです。相談された女性は相談者の気持ちを分かってあげようと、どんどん相手に同調していきます。そして相談者の味方になろうとしてくれます。
しかし、この女性の共感する性質は恋愛相談においては必ずしも良い結果を生むとは限りません。
そうなんですか？
はい。というのも、相談された女性は相談者の味方になろうとするあまり、相談者が自分の彼の愚痴を言った時にそれに同調して相談者の彼を悪者にしてしまうことがあるからです。
ああ、確かに割とあるかもですね。
そうすると相談者は悪いのは彼の方なんだなんて思ってしまいます。でも人間関係においてどっちか一方が悪いだなんて第三者が決められるものなのでしょうか。
確かにですね。さて、女性の相談には2つの思いが含まれています。1つは話を聞いてもらいたいという思いと、もう1つはアドバイスをもらいたいという思い。
なるほど。
そんな女性が相談を受ける側に立つと、相手にアドバイスをするのを躊躇してしまう傾向があります。というのは、相談者が話を聞いてもらいたいのかアドバイスをもらいたいのかわからないことが多いからなのです。そして女性の相談は話を聞いてもらいたくて相談することが多いため、女性は女友達の相談に対しては自動的に同調してしまうのです。
でも迷っている時や助言が欲しい時には、こうしてみたらというアドバイスが欲しいですよね。どうすればいいのかというと、女性からアドバイスをもらいたい時には、アドバイスが欲しいのだけどと言ってから相談してみてください。きっと良いアドバイスをもらえると思います。困ってることがあって前向きに解決しようと思った時、ぜひアドバイスを女性に求めてみてくださいね。
そして自分で考えてみましょう。私はどうしたいのか。そうすることで自分も相手も幸せになれるのか。最後に答えを出すのは自分なのです。友達のアドバイスを参考にしながらじっくり考えてみてくださいね。
はい。
さあ、今回の気持ち、
アドバイスをもらおう。
じゃあ、チャライロ君はこれ相談されたら同調はしないって答えを言うんですか？
同調はしますけど。
わかる。
何その、
え、チャライロ君のイメージ。
ちょっとディスってるの。
あー、わかる。
腹立つ。
抜けないの？
木刀だもの、抜けないよ。
抜けないの、これ
抜けないよ。さやじゃないんだから。
残念だよ。
残念だね。
なんだ、しょんぼい。
ダメだもん。はい。
うさぎの小部屋。
はい。
さあ、今回もメールをご紹介してまいります。
はい、お願いします。
はい、まずはこちら、 ゆっきーしのくんこんばんは。
こんばんは。
ワッフルパンです。
ワッフルパンさん、
おすすめアプリに投稿します。うん、僕のおすすめアプリは A トクという文字入力アプリです。
なんて、もう一回言って。
文字入力アプリです。
A トク、
A トク、
はあはあ。
パソコンで A トクの月額課金しているんですが、うん、それに合わせて iPhone でも A トクのアプリを入れていると辞書の連携ができてしまうんです。パソコンで辞書登録した文字がスマホでも使えるっていい時代になりました。ちなみになぜかスマホで登録したものをパソコンには自動反映できないようなので、パソコンで先に登録する必要はありますが、でもでも辞書が同じものを使えるととっても便利です。例えば名前って入力すると自分の名前が出てきたり、
ほうほうほうほう、
メールって言葉に自分のメールアドレスを登録してあるのですぐにメールアドレスを表示できたり、住所って言葉に自分の住所が登録してあるので入力が楽になったり、
うんうんうん、
この辺を全部スマホとパソコンで設定していくと辛いので辞書共有機能は便利です。皆さんその辺の登録はしてますよね。特にメールアドレスとかって辞書登録するのが当たり前だと思っていますが、ゆっきーさん、篠崎さんはやっていますよね。ではでは、ちょっと上からメールをいただきました。
はい、ありがとうございます。
ちょっと上から目線でしたよ。
まあまあまあまあまあまあ、まあ、
なんででしょうね。
でも辞書共有機能はちょっと便利そうですね。
うん、まあ確かにそうでしょうね。
うん、なんかパソコンでパーってやったのがそのまま使えるのは確かにこれは便利だな。
うんうん、
ただあまり仕組みがよくわからなかったけれど。
ですよね、チャラリオさん、
ね。はい。
ちょっと難しかったですね。
ちょっと難しかったですね。なんだなんだ。
チャラリオさんにはね、まだちょっと早かったですもんね。
喧嘩かこら。
しょうがないね。
喧嘩か、喧嘩か。
あまあま
あまあ。この人腹立つ。
だって。
じゃあユッキー分かったのこれ。
うん、これ分かる
よ。ああ、そうですか。
そうそう、辞書登録。
なるほどね。
まあでも私は共通にはしてないかな。スマホは割と前使ったのがこう変換出てくるじゃないですか。うんうんうん、あれが残ってるので、それをばっかり使ってる。
確かにそうなんですね。うん、予測変換とかで意外とこと足りてしまうことがあるから、
そうそう
そう、そんなにいらないかなっていうところでもあるんですよ。うん、こういうのもあるんですな。
そうですね。
これでも iPhone アプリなのかな、
うん、どうなんでしょう。
Android はないのかしら。
わかんないです。
うん、早く iPhone に変えて試してくださいよ。
なんでチャイロ君こそ。チャイロ君は変える人
変え
予定はないんですか。
多分これ皆さんにきっと言われると思うんですが、防水機能がついたら変えます。
袋に入れないよ。
いやだからめんどくさいでしょ、袋にわざわざ。
常に袋に入れとけばいいじゃん。
でもっとめんどくさいじゃないのよ、開けたり閉めたりしなきゃいけないから。
え、
袋
の上からやればいいじゃん。
かっこ悪い。
じゃあ諦めなよ。
身も蓋もない。なるほどね。
はい、
はい、このおすすめのアプリもあるんですな。
はい、
はい、
じゃあ次参ります。
うん、
ゆっきーさん、篠崎さん、おすすめコンビニおやつに投稿します。
はい、
この前ニューデイズで食べっ子動物を買いました。懐かしくも美味しい味でした。
うん、
まずバター風味の濃いクッキーなんですけれど、うん、それだけではなく表面に塩分もついているのです。しょっぱいものを食べると甘いものが欲しくなりますよね。そして甘いものを食べるとしょっぱいものが欲しくなる。
あ、
この2つのしょっぱいと甘いが同時に襲いかかってくるので、どんどん食べていってしまいます。
うんうん、
なかなかに恐ろしいおやつです。古くからこんな恐ろしいおやつを作られていたというのに簡単してしまって、すぐに一袋食べてしまいました。
お
というわけでおすすめですだそうです。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
お、
食べっ子動物わかりますか。
多分ね、食べたことあると思うんですが、
動物の形にしたクッキー、ちょっと平べったいやつ
の
クッキーで、
あー、はいはいはいはいはい、はい、
であのパッケージがちょっと上のがピンク、ピンクのやつ、
はいはいはいはい
はい、はい、
あー、あれ食べっ子動物、
ね、あと多分名前が書いてあるやつですよね、
動物に。
動物に、
あー、へ、うん、
そうそう、
それはなんかでも食べたことあるな。最近は全然食べてないけど、
うん、最近は食べてないの。
これでも甘いものとしょっぱいものこう交互じゃなくて同時に来るのは確かにすごいね。
あ、でも甘じょっぱいっていうかありますからね。
なんかでも甘いものを食べるとちょっとしょっぱいものを食べたくなって、
そうそうそう、
しょっぱいものを食べたらどんどん甘いものを食べたくなるから、このゴールデンサイクルは危険だな。
私いつも思うのはケーキ屋さんの隣におせんべい屋さんがあるときっと流行るんじゃないかっていつも思うんだよね。
流行るかな。あー、そうか、そうだね。
甘いソフトクリーム屋さんの横に、うん、おせんべい屋さんとかあるの流行る気がするでしょうね。
どこでやってみたら、
やってみますか、うん、どっちを、おせんべい屋さん、
ケーキ屋がいいんです。だって
あ、ケーキ屋さんをやっ、あ、それかおせんべい屋さんの横にケーキ屋さんを建てるっていう作戦ですか、
ね。なるほどね、それでもいいと思う。
逆ですね、おせんべい屋さん隣になんかケーキ屋さんを作り始める、
はいはいはい、
あ、同じこと言った、ね、ケーキ屋さん隣におせんべい屋さんを作り始めるとか、はいはいはい、どっちかですかね。やると流行るかなと思うんですよね。だって相手は甘いもの食べたらなんかしょっぱいもの食べたくない、わかるっていつも言う感じになるので
、はいはいはい、なるほどね、それいいかもしれないですね。
ケーキ屋さんにおせんべい一緒に売っても売れる気がするんですよ。
いやさすがにそれはさすがにそれはちょっと、ケーキ屋さんはケーキ屋さんでおせんべい屋さんはおせんべい屋さんの方がなんかいいような気がする
んですか、ね、テイクアウトじゃなくて店内で食べるケーキ屋さんとかカフェとかで一緒におせんべいという、
おせんべいちょっとだけ出してね、
そうおせんべいっていう風にメニューであったらちょっと頼んじゃうかもしれないですよ、ね、
頼むか、
ポテトチップスかね、ちょっぱいやつ、
あ、ポテトチップスね、なるほどなるほど、それはわかる気がします、うんうん、おいいですね。
どうでしょうケーキ屋さん、おせんべい屋さんぜひご一行ください。
はい、お願いします。
儲かったら教えてください
そうですね、はい、
はい、では次いきます。
はいはい、
あ、以上です。
以上ですか。
今日のメールは以上でした、
はい、あ、はい、失礼しました、はい。
さあ、この番組では皆様のメールをお待ちしております、はい、ここに来たけど、これを何にもね、
うん、なんか気になってんだけど、触れないようにし
ておこうと思う。触れなかったですね。
触れるとなんか旗からそうな気がするから、
ね、これチャライロ君がね、うん、さっきあの捕まった棒です。
違うわ、やめなさい、そういうこと。
この番組では皆様のメールをお待ちしております。
ちょっと待って、
まずは普通のお便り、
釈明させてくれない。
あ、釈明時間後でありますから、一気のメールください、お待ちしています。番組の感想もお待ちしています、
は
い、
番組の感想もお待ちしています。
ただいま募集しているメールテーマはこちら、
はい、この番組をこの番組を流行らせる方法を皆様から募集しております。
はい、はい、お待ちしております。
どんな方法でも構いませんので、何か思いついたら送ってください、
う
ん、
はい、
はい、
何ですか ね、お待ちしてるよ、
はい。
さあ、もう一つテーマはこちら、
はい、普段飲んでいるコンビニで買えるドリンクは何ですか。
はい、うん、コンビニドリンク、あ、そうそう、前話した、
はい、
ね、あ、私が好きだって言ってた
の、はいはいはいはい、あの紙パックのやつだ、
はい、福井子さん、
これのリンゴとオレンジだっけ、
そう、これなんですけど、青リンゴ、赤リンゴ、はいはい、100% と、あとは別にオレンジもあるんです
けど、はいはいはいはい、
これがなかなかおすすめというか、私的に大好き、量的にもこれぐらいはいいんです。
リンゴ入って200g、結構入ってるね、
そうそう、170で、なんかみんなのドリンク剤飲んでる中、うん、私はこれがドリンク剤ですってこう
広げ
て、飲んでました。
なるほどね、うん、はい、などなどこんな感じでおすすめなど教えてください、はい、お待ちしてます。
はい、はい、そしてもう一つのテーマは、
はい、お正月にやってることは何ですか。
はい、お正月、う
ん、お正月といえば
寝る
お正月といえば
寝る
もう一回聞いとこうかなお正月といえば
寝ます。
ひねんない、すごいね、もう貫いたね、
貫きました、うん、
素晴らしい、
わかりました、意志は強かったです。
ユッキーのお正月は寝正月ということで、
寝正月ということ
で、ね、はい、結論が出ましたので、
出ましたね、
皆様はそうじゃない何かを送って
ください
はい、わかりました、
はい、はい、全てのメールの宛先は m@kimo.jp、 m@kimo.jp です。
はい、
ツイッターでも投稿お待ちしております、うんうん、私、相葉由紀子のツイッターにリプという形で送ってきてください、
はい、
書いてもらって最後にシャープひらがなで気持ちって書いていただくと番組で紹介させていただいております、はい、ゆっきー的お知らせじゃなかった、合ってる、
iTunes
でもレビューお待ちしていますダウンロードがぐしゃぐしゃだよ、どういうことだよ、
なんでだよ
iTunes でもレビューお待ちしております、
はい、
そちらにはいいことを書いてください、
ね、
いいことを書くと、お、この番組いいことなんだなと思って、
いいことなんだ、いい番組なんだってことですね
と思ってみんな聞いてくれます、
はい、
うはうはです、
うはうはです、ね、
どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。ゆっきー的お知らせは毎週水曜日に、はい、水曜日はこの番組です
金曜日ですね、
金曜日ですね、はいはい、青空学園文学部という番組をやっていますので、はい、そちらもぜひ合わせて聞いてください。
面白いですね。
さあ、チャライロ君、はい、これです ね、はい、ね、今触れるべきでした、
今触れるほしかったね、
はい、じゃあどうぞ、
は
い、
これは
チャライロ子、はい、職質な棒
です。やめなさい、いや本当にね、そういうことと怒られるんだからね、じゃジャングルメルシアター20周年記念のですね、サトラスの空、危ない危ない、振り回さないの、2015シアターグリーンビッグツリーシアターにて、11月18日から24日まで、いよいよ本番が近くなってまいりました、まあ、今回ですね、今ユッキーが持っているその木刀はまあ練習用なんですけれども、そういうのを使った立ち回りとかですね、あ、ちょっとまあ面白いギャグが入ったようなお話とか、まあ、ちょっといい話みたいなことをですね、いろいろ混ぜ混ぜにしたコメディじゃねえな、あのエンターテインメントが強い作品となっておりますので、ぜひお時間があれば、お越しください、詳しくはジャングルベルシアターのホームページの方に載っておりますので、そちらの方もご覧いただければと思います。 危ないでしょ、危ない、痛い痛い痛い痛い、あ満足しましたか。本当ですか、よかったです。あ、やったことあるの。あ、そうなんだ、うん、あ、危ないから振り回さないでもらっていいですか。気が気じゃ、気が気じゃないの。なんかいやいや、もうスポット抜けてガラス割りそうだもん、だって
持ち方忘れちゃったから、もう
じゃあ、じゃあダメじゃんよ基本的なことでしょ。
狭い方とかも習ったけど、
うわ、もったいない、ちゃんと覚えとけばいいのに。
え、侍になれるかな。
侍になれるかどうか分かんないけど、でもできたらかっこいいじゃない。
武士になれるかな。
武士にもなれるかもしれない。
武将になれるかな。
なんでどんどん上がってくるの、だんだんだんだん。
そう
だね。
というわけでお相手は相葉由紀子と、
はい、篠崎大輝でした。
それではまた来週、
バイバイ。ほんとマイペースこの人